平谷祐希の夢は育つ。こんばんは。君の夢を育てるナビゲーター檜山初音です。今何しながら聞いてくれてますか？今から30分、どうぞ初音とお付き合いください。番組のタイトルの夢は育つ、大切なのは育てること。夢を発見したなら夢を叶えようとするより、まずは育てることをしてみませんか？実はこれってみんなが幸せになる究極の魔法なんだよ。夢を叶えるだけが幸せではなくて、夢を持って生きることこそ本当の幸せなんです。夢を誰かに話すと言われる言葉のせいで、君の脳は化石化してませんか？やらないで後悔するより、やって後悔した方がいいって言葉、うんうんって最初思うけど、やって後悔するのって絶対に嫌だよね。やって成功する方法を見つけたいよね。一度やると決めたことは最後までやり通す、そんなに偉いかな？途中で自分を見つめ直して他を探すのも、それもすごく勇気のいることだと思う。一度きりの人生、誰にも迷惑かけないなら、もっともっと素直に幸せを求めて生きたらダメかな。いいと思うよ。実は人生を100倍楽しむためには、育てる夢の種を見つけられるかにかかってます。ここで初音から君に質問です。自分の幸せを真剣に描いた時間、どれくらいありますか？どうかな？自分が主人公でみんなに応援されるのも幸せの形、誰かを応援して生きていくのも幸せの形。人生に勝ち組負け組なんてないよ。人生のルーレットを他人に回されて左右されてはダメ。世の中の物差しで物事を考えるのではなく、自分のこの心で感じてみて。自由ってなんだ？わがままとは違うよ。自由を学ぶ教育、不自由を学ぶ教育。好きってなんだ？ワクワクドキドキ。胸に手を当ててみて。心が温かくなるものだよ。理想の最終回ばかり追いかけてプレッシャーを感じた人生を送らないで、君だけのドラマを一話一話大切に生きていく。人生の価値って自分の心がどれだけ感動を奏でたかだと思いませんか？本当に苦しい時に思い出す大切なことや胸に響く言葉、辛い時に思い出す映像、小さな失敗はたくさんしていい、大きな失敗をするくらいそういう場所まで行けた、そんな自分をたくさん褒めてあげて。よく頑張ったね。人にはできること、できないことがあります。だから応援してくれている人との運命の巡り合いがあるんだと私は思います。一度しかない人生、どんな仲間や応援者とどんな冒険ができるだろう。不幸の中に幸せがあって、幸せの中に不幸がある。その冒険こそが世界で一つだけの君の夢なんだよ。そういう君の願いを一緒に笑顔で育てる番組、心を込めてお届けいたします。番組スタートです。この番組は音を一番大切に生きていく心、株式会社ファーストサウンド、学校では教えてくれない人から教わる大切さ、平谷祐希の俳優アカデミー、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の中の出来事は。
こんばんは。改めまして MC の檜山初音です。そしてヒラニーです。
クエクエクエチョコボール。
そのシーン今でもやってるんですか。
ヒラニーです。あ、知ってますか。
知ってます。知ってます。金のエンジェル、銀のエンジェルってやつですね。知ってますよ。でも、ね、どんな今はどうなんでしょうね。わかるのかな。
何かもらえるんでしたっけ。金は1枚で金が
なんだっけ、金ゴールドエッグみたいな。なんかあのなんかエンジェルボックスみたいなのとかじゃなかったでしたっけ。
平和でしたね。でも美味しいですよね。キャラメル味が好き。
あ、分かります分かります。
なんか大きめのなんかチョコボールとかなかった。あれ今売ってるのかな。
どうなんですかね。
いや、幸せです。ちょっとね、なんか穴開けるときにこうね、ちょこっとからちょこっと見る派ですよ。
あー、ガバッて開けてどうかなって見ないですか。
ガバッて開ける派ですか。
もう私あの開けた後に、ああそうだそうだって言って見るタイプです。ああって。
おませさん。そんな初音さんですけど、
チョコレートの方に目がいっちゃって。
チョコレートの方に
早く中身が食べたくて。
でもなんか友達とかで集めて送ったりとかありましたね。一回したかも。一回送ってきて家にあったわ。懐かしいっていうね、チョコボールの話で30分終わっちゃいますね。もう何分でも話。なんかあれですね、はい、ちょっと最近気になったんですけど、あれです、この2年間コロナで婚姻届出されなかった率が11万件。
11万件。
で、子供が生まれなかった2年間でが21万人。すごくないですか。
それはすごいですね。
もうなんか11万人が結婚しないってラブストーリーないっすね。これどうなってんすか。これ21万人の子供は、もう子供はやばいと思うんですけど、こんだけ、まず結婚だけでもですけど、こんだけ恋愛ができない。
うん、
マスクだけで。
あ、そうい
う夜がないから、
そういうことなんですか。結婚せずに付き合ってる。
んそこ。え、じゃあ結婚できなかった見積もりが11万人。
はいはい。あ、見積もりが。
それで結婚して生まれ
て
21万人。これ原因は何だろう。だからあれだ、原因はマスク。マスクで、マスクあるでしょ。
マスクで、あとは
マスクの子はって、だってイケメンと思って言ったら、あーってあれでしょ。
あー、マスクマジック。
マスクのせい。
それもあるかもしれないけど、
だってこんな11万だよ。
うん、あとはなんか心配じゃないですか、将来の。
あー、将来の不安で。でも恋愛して、やっぱ恋愛はコロナでは止められないでしょ。
だから恋愛で止まっちゃうんじゃないですか。結婚までいけないんじゃないですか、怖くて。
僕は深いです。多分ディズニーランドに遊びに行けないからこう結婚できなかったとか。
わ
ー、こうなんか2人でディズニーランド行こうぜっつって、つって、
なるほど、
あ、この人結婚したいみたいな、じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんとか言
いなが
ら。
逆もあるかもしれないですよ。こうなんか、初めて一緒にこう2年間コロナ禍で付き合って、初めてこうちょっと間の落ち着いた時にディズニーランドに行ったら、え、この人と1日いるの大変みたいな。
あ、それもなくなってるから、じゃあ増えてもいいし、じゃあディズニーじゃないですね。なんかでもなんでこんなにコロナで減ると思って。でも出会いはなくなって、夜のだから憩いがなくなってんのかな。飲みがなくなるとこんなに結婚できなくなる。お祭りもないし、イベントもないから。
ああ、そうかもしれないですね。
え、じゃあイベントがあれば始まるの、恋って。
どうなんでしょう、
ね、考えたの。
確かに
コロナで、でもこんな、だからマスクのせいじゃないと思って。マスクさえなければ顔を見えるから恋愛に発展してるかと思うんだけど、やっぱ半分だと告白に行かないでしょ。
行かないですね。
かな。いや、自分じゃなくて、こうなんか若い子たちがなんでこうね、踏みとどまってるのかな。
あとムードがこう告白しちゃえっていうムードまで行かないこと多いですよね。
あ、マスク外して告白するか、マスクしたまま告白するか。
いい雰囲気でこうちょあの、あ、
いい、
チューしちゃおうみたいな時あるじゃないですか。
マスクでどうしようかな。
で、その時に、あ、近づけない、こう押せないみたいな、
ソーシャルディスタンスみたいな、
そうそうそう、
お客さんに怒られるみたいな。ある、
そういう、
そのせいで、
そうそうそうそう、なんかこう
莫大な21万人の子供たちってなんか結構やばくないですか。
思い切った行動がやっぱりこうできなくなっちゃってる。こう行っちゃえみたいな。
やばいな。そろそろだから開発しなきゃですね、マスクを。
でスケルトンのマスクとか。
スケルトン欲しいですね。
ちょっと嫌ですね。
じゃあなんか口でチューじゃなくて、違うところでこう耳でチューとかっていうブームが流行って、 なんかこう
嫌だな。
でも本当にやばいなと思って、このまま3年いったらやばくないですか。
やばいです。
結婚って子供がだから本当にやってると、もうおじいちゃん世代はもう大変だなと思って、子供が
いないの、相手のことを知るっていうコミュニケーションとかがやっぱりそもそも取れなくなってきちゃってる感じがしますね。
だなって思って、そう思いましたよ。
思いますね。
最近はこうボイストレーニング大学での宣伝ばっかり僕は今してるんですけど、やっぱり今すごいその中で大事なこう夢ってあるじゃないですか、
はい、
夢って、あ 夢ってなんか幸せだと思うんですよ。
夢を持ってることが、
まあ、もう夢って幸せじゃないですか。
あ、
叶ったりしても何でも幸せ、夢とか金メダルとか取って幸せと、でもめっちゃ辛い時もあると同時に言うんですよ。なんかみんなコメント、辛い時もあった、もう本当にでも今幸せですって、どういうことですかって思いません？
うん、思いますね。
だって幸せ、辛いこともあって幸せだったら どう思います？辛いこと超いっぱいある中で幸せ求めにわーっていきます？ランボーみたいにわーっつって、
なんか
本当に何もなくて YouTube 毎日365日好きな YouTube 見てられるんだったらそっちがいい。
難しいですね。
めっちゃ1日だけ幸せ、はい、あと365日でも4日ずっと練習、ずっと苦しさ、もっとだと思うんですよ。オリンピックなんて4年間で楽しい日って、そのメダルもらった日だけだと思うんですよ。
そうですね。その幸せ、その、例えば99が大変なことで1が幸せなことだったとするじゃないですか。その1がどれだけの大きさかっていう話じゃないですか、
ね、そういうのもやってみないと分かんないですね。
だからそこに行かないと分からない。
だったら分かんなかったら365日 YouTube 見て寝てられるんだ、そっちがいいですか。
でも分かんなかったことも分かんなかったこともあ、分かんないんだっていう気づきの幸せかもしれない。選択、自分のこれからを選択するための99だったかもしれない。
うん、どういうこと。難しいぞ。99が、そう、算数が弱いね。何、数字数えられなくなってるから、もう全部全自動だね。そういうこと？
そうかもしれないね。なんか幸せに なってからじゃないと分かんないじゃないですか、その1の幸せの大きさは、うん、でもその1の幸せ が例えば思ったよりもちっちゃかったとき、
ちっちゃい幸せだったときやばいね。
そう、その99があーってなる、その経験もまたその人の
前向き
糧になる。
お、ポジティブ。
だからこれからの選択をするための、もっと大きい幸せがあるかもしれない選択をするための一つ。
ポジティブファッチャンですね。
そうですね。きっとでもなんか、うん、あ、私あんまりどうなのかなと思うけど、そういうものなのかなっていうふうにも思います。なんか全部がいい、いい選択をしていけるわけではないから、
なんか難しいなと思って。なんかこう羽生選手とか、はい、今回こう
そうですね、
いや普通にやってて金メダル取って会見して引退したら、はい、なんか良かったと思うんですよ、はい、本当に超神様的な感じ、
はいはいはいはい、
あの普通に。でもそれができたのに彼はチャレンジして、うん、して引退会見じゃなくて、でなんかだから引き際とかって言われてて、なんかいろんな人たちがいろんな考え方知ったのに、なんか最近そういうのじゃなくなってるから、なんかこうメディアがいっぱい増えすぎて、人のことを、意見をね、いっぱい気にしたりとかしすぎて、なんかすごいなと思って、なんかそういう風潮が、大丈夫ですか、どうしました、大丈夫ですか。
なんか最近そういうちょっとあの漫画を読んだんですよ。で、
それ何の漫画ですか。
アスカノっていう、明日私は誰かの彼女っていう、ちょっと歌舞伎町の現代問題みたいなのをこうちょっとなんていうリアルに出してる漫画なんですけど、そこでなんかこう配信、有名配信者に応援しているリスナーのなんかこう炎上みたいなシーンがあって、なんか人の意見っていうのを、なんかメディアが増えたことによって人の意見に左右される人が増えてるなっていう、今の話とちょっとリンクしちゃって、
そう、なんか嫌なことを言えなくなってきたから、なんかいいことばっかり言葉にしなきゃいけないから。だって今知ってます、自分本の虫とか、
本の虫、あの、
まあ、まあ、本の虫だなとかって言われたら、虫ってだけなってなるじゃないですか。
あ、なんかかぶりつきのあれですよね。
え、
あの本ずっとあのあ本を読んでるっていう、
熱心ってこと褒めてんのに、うん、虫って何これとかって、虫に失礼とかってコンプライアンスに引っかかる。だからなんかこういう言葉も全部いいことばっかりになってなと思って、
そうですね、
つまんない世の中になっちゃったなって、もうちょっと自由に変な人がいてもいいのになっていう、はい、
そうですね、なんか言葉の考え方とかもなんか出てくるなって思います。
もっと嫌いなものに取り組んでほしいっていうことでした。
それでは一旦 CM に行きます。
とっても大切で、とても小さなことは、
本気でやれ、もっと欲張れ、平井勇気の俳優アカデミー。聞くな、感じろ、
悔しがるんじゃなくてもっと言えろ、
努力してもさ手に入らないもの、それを手に入れろ、大切なものは自分で見つけろ。
株式会社ファーストサウンド代表の檜山初音です。声って温度で相手に伝わると思うんです。輝くような声、愛情の伝わる声とか、大切な人の輪にいるあなたの暮らしに合った声をプロデュースしたい。ファーストサウンド公式ホームページをご覧ください。
檜山初音のボイトレチュチュチュチュチュースデイ。このコーナーはボイトレのカリスマヒラニーに質問して何でも教えてもらおうというコーナーです。
いやいや、そんなカリスマなんて、いやいやいや、そんなカリスマなんて、いやいや、そんなカリスマなんて、いやいや、そんなもうカリスマ、そんなやめてください、やめてください。
私あまりツッコミが上手じゃないんですよツッコミが上手じゃないんですよ、
ノリツッコミで。
いやいや、もう本当にカリスマのボイトレ
ボイストレーナーいいですよ、もうそこは進んでください。はい、
はい、技術や考え方いろいろあると思うんですが、今回は
いろいろありますよ、はい、今回は
高い声をきれいに出す方法、これ結構質問多くいただくのでお聞きしたいです。
高い声ってどっから出してますか？例えば木琴とか高いとこってこう同じところで木琴とか鉄琴とかあるじゃないですか、木琴鉄琴、はいはい、カンカンカンカンって高い音出ねえなーって同じところで叩きますか？
高いところを叩きますね。
高いところ叩くじゃないですか、はいはい、ピアノとかだと鍵盤一緒じゃないですか、高いところでどうなってますか？
ちっちゃくなってるやつですか？
なんか細くなったりとか、なんか叩く場所変えますよね。
変えます。
じゃあ声は、高い声はどこを叩いて確か出すのか、ちょっと自分で全部こう胸とか叩いてやるんですよ。おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
おおおお
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
って
やつ、あいーあいーあいーって結構高いですよあれあいーあ、でもなんかほら、それそれも見ましたね。
いや、あの分かる人と分かんない人がいますもん、もうそれは。
でもそれは冗談を置いといて、はい、高い声を出すにはなんかあれですね、こう教えのこうおでこから出す、おでこに当てると高い声になるんですよ。高音おでこ、はい、おでこどうぞ、
はい、
おでこ、はい、おでこに当てて、
おでこに当ててください。いや、
ちょっと声出して早く、はい、なんかそれをなんかここをね口から出してあーって出そうとするんですよ、うん、あーあーって当てる場所をもう変えたりするんですね。高い声はもうおでことか目から出るようなここのだここしか使わないです、高音は。へー、おいしい、
なんか喉を絞るとかそういうことではないんですか？
え、なんかジューシーな感じですか？100%
イメージ
オレンジを絞るみたいに
イメージなんですけど、こうなんか
薄い感じね、
キュッてしてこうクーって出すみたいななんかイメージがもともとあったんですけど、
声帯は綺麗にピーって合う方がいいんですけど、うんうん、喉は不随筋なんで別にキュッて締める必要ないですね。なんかもうこのままストーンって開いても終わっちゃっていいですね。 へえって、なんか当てれる、それをなんかこう胸に当てると、へえ、
なんか下がっちゃう、
へえ、目がですかね、目、
ヤギが分かりやすい、
中音はなんか鼻ですね、目、中音の、でもみんなもう多分か普段はなんか下の顎ばっかし動いて、はいはいはいって言ってるから、まあ、低いですね声が、顎に響いてる感じですね、はいはい。
確かに、
はい、でそれをなんかおでこにあーあーって出すと高音がバッチリ、これすごいですね、
すごいです
ね、まず高音と中音と低音の出し方が変えないと、まあ、人それぞれですけど、まあ、その後なんか背筋とか丹田も使えますけど、まず高音で高音は違うってことですね、
うん、
高い声は普通の声と違うんだと、
うん、
してみんなこれ間違えないでほしいのは歌のサビの時、
うん、
高いと思ってここだけでやっちゃうんですよ。
あ
サビって高いんですけど低いところも出てくるんですよ、
はいはい、
低いところ高いところ、低いところ高いところ、中音って高いところ中音って音、こうなんかいっぱいあるからサビって盛り上がるんですよ。
うーん、1個の感じじゃないですね、
音の差があるんで、だからもう全部使うわけですよ。低音をおでこで出したりとか、
うん、
すごい技術も卓越するんですよ。
なんかその当てる場所っていうのをこう上げて下げて上げて下げてってこうやっていくんですかね。僕の師
匠は右頬にあったり左頬にあったり右肩に共鳴させたりして音を作ってます。ああ
プロフェッショナルですね。
プロですね、師匠ですか。だそういうのをなんか当てる場所とか、は
い、
まず当てる場所が一番考えた方がいいですね。
すごいありがとうございます。
こんなんでいいですか、
こ
んなんでいいですか、こんなもんでよろしいですか、
はいまずはやってみてください。で、あの難しいなって思ったときはさらに相談してください。で、もしくはあの他にさらに詳しく知りたい方は、はい、ノートの初音校長のボイストレーニング大学。
あ、今流行ってるやつ。
そうです。
流行ってますねそれ。
はい、ボイストレーニング大学のブログにまとめておき、まとめてありますのでフォロー。
あの黄色い可愛い写
あれですね、よろしくお願いします。
初音校長、
はい、私です黄色い可愛い私の、
そう登録無料無料無料、
はいそうですね、
無料で登録して、
はい、さらにさらにさらに詳しく知っていくためにはマガジンなどもありますのでそちらもぜひお願いします。
それだと質問ができるんですか。
質問できます、はい、
高いでしょう。
無料でできます。
見てみますか。
無料でできるものもありますし、そのマガジンとかだと1000円で、
1000円
月々、
月々1000円
で
質問し放題、
し放題です。
やばい今がチャンス
はい、ということでぜひ皆さんお願いします。以上、檜山初音のボイトレチュチュチュチュ
チューズデイ
でした。ラジオでありがとう、檜山初音がお送りいたします。これから社会人になるみんな、今まで高校や大学、きっと大学、あ、学生生活を送っていた子が多いと思います。もしくは心機一転、新しい仕事に変えたり、新しい環境に移ったり、そういう4月はいろんなことが始まる時期、そして新社会人がたくさん始まる時期だと思います。私もお仕事とか大学生活アルバイトしていた子とか、こういろんなこと関わることがあって、18歳の頃にもう何もできなくて、どうしようどうしよう、挨拶の仕方もわからないよみたいな、そういう子たちもたくさんいたけど、そんな子たちが今度就職が決まったんです、もう4月になったら私は社会人なんです、こういうお話をするようになって、すごくなんか時の流れと、そうやってみんなが頑張って過ごしてきた時間を感じました。新しい環境に 行くことは不安もたくさんあると思いますけど、新しく知ること、初めてのこと、さらにレベルアップすること、いろんな発見があると思います。今まで頑張ってきたこと、そこからまた一歩違う頑張りがあるかと思いますけど、そんな社会人、新しいスタートを楽しんでください。今までの生活頑張ってくれてありがとう。これからも頑張ってください。
閉じ込めて何もせずに諦めかけてた。
そうやって僕らはゼロになる。
はい、あっという間にエンディングの時間になりました。今期のエンディングソングは有沢美也プロデュース2021年5月デビューの5人組アイドルグループカルティア。こちらの楽曲はカルティアで雨降って透明です。番組では応援メッセージやおはがきなど心よりお待ちしております。番組専用のホームページや事務所の住所の方、中央区銀座 1-22-11 銀座大竹ビジネス2階、平谷祐希の夢は育つ宛てまでお便りをお送りください。
平谷ボイス、平谷ボイス、平谷祐希の夢は育つ宛てまでお願いします。
よろしくお願いします。採用された方には番組特製缶バッジと、缶バッジです、私たちから直筆のメッセージを送らせていただきます。
すごーい、いるかな
そんなこと言わない。
欲しいものはついてないですか。
欲しいものは季節限定なので、そうなんですよ。また来年お願いします。はい、はい、そして私が代表を務める株式会社ファーストサウンドからのお知らせです。ただいま株式会社ファーストサウンドの方から Amazon Kindle そしてベースにて絵本が出版されました。第2弾あなたの声はどんな形、
新しい本が、
新しい絵本が出ました。
いや本当子供たちに、ね、届けたいね。
そうですね、
元気になってほしいな。
はい、その他何か
なんかもうどんどん宣伝して、もっともっといっぱい宣伝して。
私がはいはい、わかりました。で、
もう宣伝ベタだからね、うちはね。
そうなんです。私は特にあの宣伝ベタなんですよ。とても
読んだらこれね、本のもっと本も
本を、
本も題名は、
本の題名はあなたの声はどんな形。
もう販売してんでしょ。もう
販売してます。 Kindle、 Amazon Kindle で
もうデビューと書きまくってください。皆さん
よろしくお願いします。あのダウンロードしていただく形ですので、ぜひお願いします。
あれ見放題でも見るでしょ。
見放題でも大丈夫です。まあ、あのコロナ禍なので、あの なんて言うんだっけ、あの 非接触じゃなくて、なんて言うんでしたっけ。はい、うん、でできるようにしてあります。
そうそう、
はい。で、であとはあのノートの方のボイストレーニング大学、先ほども言いましたがマガジン購読することもできます。でこちら、
こちらはもう無料で登録していただければプラチナボイストレーニングを、
はい、こちらはさまざまなボイトレプランをご用意しております。
赤坂の、
そうですね、
禁断のクラブ会員クラブのところでのシャンソンのね、
はい、はい、シャンソンを歌う会、
グループ歌う会とかね、はい、ぜひ本当にお金持ってる方はプラチナでプラチナボイストレーニングの方、ファーサンドのね、はい、調子。あとボイスメンタルクリニック、
オンラインボイスメンタルクリニック、
これ、ね、
はい、
これ LINE で登録して声の悩み、今もう声が出なくて悩んでる人いっぱいいると思うんで、ぜひ、
はい、
これもファーストサウンドの一押しの商品。
一押しです。はい、
いやすごいよ。
すごいです。しかも今あの初回キャンペーンも行っていますので、いや
大事な、世の中に大事ですね。
はい、うん、ぜひぜひ利用してください。はい、それでは皆さん今回もありがとうございました。引き続き夢の種放送局をお楽しみください。今夜のお相手は君の夢を育てるナビゲーター檜山初音と、
チョクエクエクエチョコボールなひらりでした。じゃあねー、
バイバーイ。テネルセコンフィアンサ
ー。そうやって僕らはゼロになる。軽いめまいと憂鬱で滲む水彩画の空、ぐちゃぐちゃになった絵の具、苦しくてもがいた。